ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、ちょっと飛んだんですよ。日本人の幸福と社会の7番になってね、少し陳氏木工とかいろいろ入れたもんですから、ちょっと飛んだんですけども、8番ですね。健康で楽しい人生が送れるっていうのは、僕はお金を持ってるとか、なんか、人付き合いが順調だというよりか、むしろもっと一番大切なことだと思ってるんですよ。もちろん心の健康もそうですね。ですから人間関係もうまくいかなきゃいけませんが、そのために私たちはね、普通にそう考えてるかっていうのがちょっと疑問なんですね。ついつい、自分の性格とか、周囲環境なんかに流されて、わざとってことはないと思うんですけども、人間関係なんかうまくいかないように、振る舞う人がいるんですよ。僕はかわいそうなと思うことがあるんですね。つまり、例えば、感情をむき出しにするとか、自分の意見が強すぎるとか、自分の意見に固執するとか、こういうことをやりますとね、やっぱりどうしても人間社会の中じゃうまくいかないんですよ。これはもうイエス様も言っておられる通りなんですね。人間というのは、そういう複雑なものなもんですから、それで決して、自分の思う通りが人間じゃないんですよね。自分の思う通りが人間であれば、簡単なんですけど、実は自分の思う通りと実際の人間っていうのが違うんですからね。それでまた難しいわけですね。で、最近一応この前からずっと流行っておりました流行病が、3年ぐらい経ってやっと下火になって、社会の取り扱いもね、病気の分類なんかも、穏やかになりまして。で、私たちも一段落して生活してると。で、旅行なんかね、昔は新幹線の車両に、1車両に僕だけしか乗ってないってのは3回もあったんですけど、今じゃもう席を取るのが大変だと、いうふうになっておりまして、大変にいい傾向なんですが、またこういうのが来るんじゃないかっていう心配してる人がすごく多いんですよ。で、私のところにものすごく質問が来ますんで、どっかでお答えしとかなきゃいけないなと思って、てるんですが、今日のお答えは多分皆さん満足しないんですけど、だけど少しは前進できる人もいると思って、あえて新型の風邪に備えるということで、今日はお話をしたいと思います。まず風邪というのはですね、実は病気の中でも非常に特殊なんですね。多くの人は風邪はうつると思ってますよ。確かにうつるんですけどね、このうつり方がかなり特殊なんですね。例えば、家でお風呂に入ると、子供がお風呂に入ると。で、お風呂に入って出たまま裸で跳ね回ってるってことよくありますよね。したらおばあちゃんがね、そんなお風呂から出て裸で飛び歩いてると風邪ひくよって言うんですよ。で、これはよく考えてみなきゃいけないぐらい深遠な言葉なんですね。っていうのは、その時に家族の中で風邪ひいてる人がいればね、それは注意した方がいい。だけど誰もいなくても、風呂から上がって、寒いところにいたら風邪ひくんですよ。だから、風邪っていうのはね、誰かからうつるとは限らないんです。風邪の患者さんがいなくてもうつるんですよ。だから、お医者さんなんかはね、逆に、もう風邪の人が山ほど来るのに、簡単なマスクしてるぐらいでかからないわけですよ。風邪っていうのは必ずしも空気とは限らないんで、患者さんの手触れたりなんかすればね、やっぱり感染する可能性があるんですけど、かからない。ということは、普通にまず第一にですよ。特殊な場合、すぐ特殊な場合を考える人がいるんですよ。僕が言うと反射的にもそうじゃないんじゃないかなと思って考える人がいるんですが、それちょっと心を抑えてですね、波に聞いてもらいたいんですが、風邪ってのは常在ウイルスとも言うんですね。つまりもう、誰も風邪の患者いなくても部屋の中に1億個ぐらいのウイルスがいるっていう感じなんですよ。だから、風邪ひいてる人がいるから、それからうつるとも限らないっていうことですね。で、それじゃあ、どういう時に風邪にうつるかっていうと、風呂から出て、裸で飛び回ってる孫に対しておばあちゃんが、そんなやったら風邪ひくよって言ってるのはなぜかったら、自分の抵抗力が落ちた場合っていうことなんです。で、自分の抵抗力が落ちると、そこら辺にいつもうようよと風邪のウイルスがいるから、それに、かかっちゃうよって、つまり勝負だ。勝ち負けの勝負。自分の体力と、それから風の量の、この風のウイルスの量の、どっちかっていうんで風邪ひくっていう感じなんですね。これをちゃんと言っておられるお医者さんもいますので、 まあそういう方のお話聞いたらいいんですが、なかなか難しいですよね。それで、じゃあどういう時に風邪ひくのか。それは体が冷えた時ね、今みたいに風呂上がり。それから寝てる時に片手が出てる時、片手が出てる。それから昔はよく言いましたように、窓際で寝ちゃいけないって言うんですね。窓際で寝てはいけないっていうのは、窓ガラスは冷えますよね。障子でもそうですけど、冷えます。そこからこう風が入ってきたり、冷たい窓ガラスから電熱で、こう、布団の端が冷えるんですよ。そこにある皮膚とか、そういうとこから感染するというふうに一応言われてるわけです。というのはどういうことかって言ったら、人間は血流が大切だってことなんです。体が冷えるってことは血流が落ちるんですね。だから血圧が高い方がいいっていうのは、それ言ってるんですけど、血流が抵抗力のかなりの部分を示すんですね。もちろん、血の中には、赤血球はまあ栄養ですけど、白血球みたいな防御ものもあるし、いろいろな免疫系が、血の中には通っておりますから、血の巡りを良くするってことはすごくいいことなんですね。ですから、まあ、老人なんかも比較的暖かい、暑い風呂。まあ、僕なんか43度ですけどね。44度でもいいかなと思うぐらい、暑い風呂の方がいいですね。若い人でね、血流が盛んな人は、よくおじさんが言ってますけど、ぬるめのお湯に入りなさいってのは、あれ、細菌に対する防御じゃないんですよ。ぬるめのお湯にゆっくり入ると心が休まるっていう、こう、心因的なものですね。ですから、これは二つきちっと分けて考える必要がありますが。ということで、皮膚の一部も冷やしちゃいけないんですよ。ということは、冷えるってことは、そこが、体全体が冷えるんじゃなくて、腕一本冷えても風邪ひくんですね。これはまあ、よく分かってなきゃいけないってことと、二番目が、自分の体調を毎日っていうか、日常的に観測してる必要があるんですね。まあ、僕なんかね、若い頃はそんなことじゃなくても仕事に一生懸命でしたからね。だからもう自分の体調なんて考えてなかったですけど、今はまあ落ち着いた年齢になりましたから、大体自分の体調がどういうのかっていうのがわかりますよね。まあ、女の人は大体は身長ですから、女の人の方が長寿だっていうのはやっぱり自分の体の様子をいつもわかってるからだと思うんですね。それで、例えば風邪が流行ってる時に、人混みのとこに行くのかどうかっていうものについてね。この前の時はなんか飲食店に行っちゃいけないとかいろいろそういうのがありましたけど、ちょっと本当はおかしいんですよね。っていうのは、体力のある時に、元気な時には行ってもかからないんですよ。さっきの理屈でね。ところがちょっと体力が悪い、調子が悪い。まあ、例えば仮にお腹壊してるとかそういう時に行くとですね、それは体調が悪いですから、かかってしまうんですね。まあ、そのこと。それから、ポイントもありますね。風邪をひいて発熱したときに、その発熱の原理を知ってなきゃいけないんですよ。これ厚生労働省も自治体もほとんど注意してなかったような気がするんですけどね。風邪で発熱するっていうのは二つの意味があるわけです。一つは普通に考えるように、ウイルスとかそういうものが炎症を起こして、その炎症の、まあ、リアクション、反応もそうなんですけどね、炎症自体もそうなんですが、それで発熱すると。これは熱が出るっていうのはそうだと思ってる人がほとんどです。だから、解熱剤で体温を下げるっていうことをする人がいるんですね。風邪をひいて、熱が出ると解熱剤を飲むって。これは、見当外れなんですね。まあ、西洋医学の非常に一番悪いところだけ使ってるっていう感じなんです。西洋医学は、原因をこうなくすというタイプと、それから対処療法で、とにかく熱だけ下げるとか、腹が痛かったら痛みを治すっていうのがあるんですね。だけど、腹が痛いには痛い理由があるわけですから、その理由の方を抑える方が正しくて、痛み止めの飲んで神経を痺れさせてあんまり痛みが感じられないにするっていうのは、まあ邪道なんですね。ただ我慢ができないときはそれしょうがないっていうだけのことなんです。発熱もですね、まあ、自分の体力が普通ならですよ。普通なら。これがつきますけど、普通なら38度5分までは、まあ、解熱剤は飲まない。っていうのが、まあ、基本でしょうね。で、そのためには、その熱っていうのはどちらかと言いますと、風邪による炎症のための熱じゃなくて、自分の体の中に免疫系を作るための自分で熱を出してるわけですから、それを、解熱剤なんか使ったらとんでもないことになっちゃうわけですね。だからそのためにはもう一つは、日常的に体温を少し高くしとくってことだ。まあ36度5分が理想的なんですね。36度5分ってのは発熱してない状態で、いつでも発熱できますよっていう温度ですから一番いいんですね。 ところが最近洋風の食事が多くなってですね、日本人の体温が36度を切るようになってきました。そうなりますと、この38度5分まで上げるのに体力がいりますからね。だから風邪の時になかなか治りにくいってことになるんですね。このことも最近私よくこのブログなんかで言ってるし、放送でも言ってるんですけども、牛乳メーカーとかパンのメーカーがね、もう少し積極的に日本人の健康のことを考えて、牛乳とかパンを食べることが体温を下げることになっているのかどうか。一般的には日本食の方が体温が高くなる。日本人の場合ですよ。それから洋食の方が体温が低くなると言われておりますけど、まあ、それの確実なデータをね、やっぱり牛乳メーカーとかパンメーカーの方から出してほしいなというふうに思います。やっぱり自分の製品を使ってくれる人、パン屋さんはパン、牛乳屋さんは牛乳をやっぱり大切にするということが、まあ、やっぱり僕は長い目で見て商売がうまくいく大切なことじゃないかと思うんですね。それが本当に大切な小道徳じゃないかと思います。で、まあそういうことで発熱した時に38度5分以上になってね、ちょっともう苦しいとか体力的に持たないっていう時は、それは解熱剤で少し下げる必要がありますね。まあ、こういう点はやっぱり本人が判断するよりか、お医者さんが判断した方がいいので、まあ、お医者さんにその旨を言ってね、これちょっと危ないですかねと、それともこのままじっと寝てたらいいですかねっていうことになるわけですね。標準的な治し方は38度5分ぐらい出て、布団の中に潜り込んで水分をよくとって、じっとしてて2日間というのが一応ね、多くのお医者さんが推奨している方法ですから、多くのお医者さんが経験的に推奨している方法に、近い方法にするというのが大切だというふうに思います。それから、まあ普段から免疫を上げておくっていうことが大切で、免疫を上げていくのはもちろん日本食、バランスのいい日本食、それから日光浴、熱い風呂、まあこんな感じですね。で、これはまあ当然なんですけど、まあ瀬戸内海のおばあちゃんってよく言うんですけども、これはまあ、いろんな研究でそうなってるんですけども、瀬戸内海の小島のおばあちゃん、日当たりはいいですよね。日光浴。これで、みかんの畑まで、みかんの山っていうか、そこに行くまでちょっと坂道登りますよね。軽い運動。日光浴軽い運動。そして、みかんをもいできて家に持って帰ってみかんを食べる。ビタミン C。もう完璧ですよね。それで、まあ、体も汚れるからお風呂にゆっくり入るっていうね。そういう生活が大切だというふうに思うんですね。それからやっぱりこの頃僕の親しい石黒先生が本書かれてますが、やっぱり心理的な要因ですね。ストレスによって、まあ、癌になったり、風邪をひいたりするわけですね。私のデザインの方向から言いますと、やっぱり家の中が片付けが悪いと風邪をひくんですよ。片付けと風邪の関係ってデザイン的にはある程度研究されてるんです。家の中がすっきりしてますと風邪はひかないですね。それから昼間着たような着物とか、昼間履いた靴なんかもきちっと整理されてれば、やっぱり風邪のひくりも少ないと言われております。まあ、そういった心因的なものですね。これはまあ非常に重要だというふうに思います。で、まあ、そういうことが、おそらくは若い人から年取りまでおしなべて、配慮が必要だろうと思うんですね。風邪によってタイプ違うわけですよ。インフルエンザなんていうのは、どちらかというと若い人がかかり、若い人が命を落とす。それからこの前の流行りの風邪はね、年取りがかかり、年取りが命を落とすんですね。まあ、年取りが命を落としていいっちゃわけじゃないですけど、若い人が命を落とすよりか、年寄りが命を落とした方がまあいいかなと、まあ、僕なんかは思うんで、たちのいい風邪っていうのは、まあ、年寄りがかかる。たちの悪い風邪っていうのは、若い人がかかる。まあ、これはね、その風邪が流行って、ウイルスのたちによりますから、それもやっぱりまあ、運命と思ってある程度受け入れるということが、まあ、大切じゃないかというふうに思いますね。で、まあ、全体としては心が明るいことっていうのが一番健康なもとですから、まあ、気の合う仲間とよく食事をしたり、酒を飲んだり、まあ、一日中家庭には笑い声があると。そういうね、これは子供見たらわかりますよ。まあ、小学校1年、2年なんて笑ってばっかりいますよ。キャッキャッキャッキャッと。あれね、やっぱり生命力ってのは笑いにあるんですよ。それで、だんだん年取ると笑えなくなる。 張らなくなるってことは、やっぱり生命力が減ってくる。大体ね、子供はね、人のね、悪口言ったりね、人を批判したりほとんどしません。人の批判なんかほとんどしませんよ。大体批判っていうのはね、もう自分のね、生きてる価値がないっていうことですね。人を批判したってなんてことありません。国家とかね、東大とかね、NHK とかそういう組織はあれ、人じゃありませんからね。どんどん批判していいんですけど、まあ、人はね、あまり批判したってしょうがないわけで、人の欠点なんかついたって何にもなりませんからね。その人がいい人にか、まあその人で言わせればいい人に変わったって全然関係ないですよ。だから僕なんかは NHK が良くなったり、東大良くなったりするのは、それから政府が良くなったりするのは、僕の身にも関係するので、やっぱりちょっと言う権利があると思ったりしてるんですけど、個人はまあね、そうするとね、やっぱり批判するとね、やっぱり笑顔がなくなりますよ。だからむしろ感謝の心の方がいいですね。まあそういう点じゃ成長の家をね、という宗教をね、立ち上げました方のね、書物を読みますとね、本当に立派な人です、あの人は。もうね、日本人の中では親鸞に次ぐ立派な人じゃないかと思うぐらい立派ですね。ごく最近の人ですけどね。まあそれで新興宗教のもんだから皆さんの誤解もありますけども、私みたいにそういうのに関わらず、書いておられることをじっと見るとですね、ああ、この方は立派な方だな、というふうに思いますね。で、彼が言ってるのは、とにかくありがとうと口に出すことだ、というふうに言っておられますが、本当に、自分の健康、家族の笑い声、これはやっぱりありがとうという言葉から来るっていうのは、本当のことだと思います。これからもまた新型の風邪がね、流行するかもしれません。それに備えて、風邪が流行してから、免疫力を高めたり、心を明るくすることはできません。だから今からやっとけばですね、非常に日本は感染が少なかったと言われるようになると思うんで、みんなで一致団結してですね、免疫をつけて、風邪に強い体を作りたいと思っています。